今日の御言葉を開いてまいりますが、ヨハネの手紙の4章の17節から18節をお読みしたいと思います。それでは、
その人は彼らが死にたくない、さらに死者はよくない、何者も悪者のように、お呼びになる方も生まれていることなのです。彼は望みがいらない国に、どのようなして死にました。それはあなたの子孫が生まれたと言われていた通りに、彼はあらゆる国の僕の人と人となるためです。
私たち、イエス・キリストを信じているクリスチャンは、古い人を脱いで新しい人を来たと見せては教えています。すなわち古い過去は過ぎ去って、新しい人生に私たちは生まれ変わったものが私たちクリスチャンなんです。そしてクリスチャンというのはですね、キリストに似るもの、クリスチャンすなわちキリストに似るものとして私たちは新しく、この生まれ変わることができている。ですから聖書に書いてありますように、古いものは過ぎ去って身を全て新しくなった。私の古い性質、古い命、古いこの人間的な関係、古い人間的な冷たい生き方、そういうものが全部なくなってしまって、神様にあってイエス・キリストに似るものとして私たちは新しい人生を新しく生まれる。これがですね、私たちのクリスチャンとしての私たちが歩むべき道であります。ですから、世の中の人と、イエス様を信じてない人と、私たちクリスチャンというのは、全く違う理念で信じてないです。全く違う姿勢、全く違うですね、その立場で私たちは生きている。私たちもかつて、神様を知らない時には、世の人と同じようにして、罪の中に生まれ、そして罪と、死の中に、呪いの中に、私たちは人生を歩んでいる。でもイエス様の生みの苦しみを通して、私たちは新しい人生を、新しい命を持って新しい人生で、私たちは新しく新生、新しく生み返されているんですね。ですから私たちはこんな時にですね、クリスチャンの人生と世の中の人々の人生、世の中の人々の考え方と私たちの考えるべきことは全く違うものであることをいつも意識していなければならないんです。聖書の中にイザヤ書の43章のこの7節の中に、私の名で呼ばれる全てのものは私の栄光のために、私はこれを創造し、これを形作り、これを作った。あなたを作り、あなたの母の体内にいる時から形作って、あなたを助ける主はこうせられる。イエス様、神様が私たちを生み出してくださった時に、神様ご自身は一人一人に、その祝福された人生を準備して形作って、私たちをこのように生み出してください。でさらにですね、この地上の人生を歩む時にも、人生を歩む時にも、神様は地上を働きかけてくださって、私たちが神様によって新しくされるように、神様によって祝福された人生をしっかり受け止めて人生を受けるようにと、ありとあらゆるものを通して神様が私たちに働きかけてくださる。ですからこの地上で生まれた全ての人々は神様によって祝福されて生活をさせられ、そして祝福されたものとして人生を導かれるもの、これがですね、この地上に生まれた全ての人に与えられた神様の祝福であるんですね。ですから私たちは神様によって、私たちクリスチャンというのは今日も新しく、明日も新しくされて日々の生活をしているものだと自覚してまいりましょう。次の言葉ですが、エペソ人の手紙の1章の4節の中に、すなわち神は私たちを世界の細いの置かれる前からキリストの地に選び、出前で清く傷のないものにしようとされました。私たちはこのようにですね、神様の祝福の中に生かされ、神様の祝福の中に今もですね、導かれていることを感謝してまいりましょう。ではですね、神様の祝福の中に生きるためにはどうしたらいいのでしょう。神様の祝福は、私たちが考える祝福とは、雲泥からあると思いますね。神様の御心と私たちの願いというのは、雲泥の差があるように、神様の祝福と私たちの考える祝福とは違うんです。つまり、神様の祝福を人間的な考え、今までの考えで捉えると、神様の祝福はわかりません。 私たちはこの地上で、生活の面においても、そしてまた、生きることにおいても仕事をすることにおいても私たちは、この地上の祝福を求めて神様の祝福を見ようとする。でも神様の祝福というのはこの地上の仕事やこの地上の財産だけでなくそれを含めた大きな祝福を神様は私たちに与えようと願っています。この地上の目に見える祝福と目に見えないものもの祝福を持って神様は私たちを祝福し導きを満たそうと願っています、ね、そして神様の祝福というのは祝福というのはどういうところからやってくるんでしょうか。神様の方法に従って神様の祝福を私たちは見なければならない。まず神様の祝福というのは具体的には聖書の中に書いてあります。この聖書の中にはですね、何万という、私たちを喜ばせる人生の祝福に約束する、御言葉がここに書いてあります。で、この祝福の聖書の御言葉を見てその中に私たちは自分の人生をここに委ねる。神様の祝福された聖書の祝福の人生に自分の人生を、当てはめていく。ある意味では神様の御言葉の祝福の御言葉の中に自分の人生、自分の生き方や自分の考え方をそこに、委ねていく、そこに抱かせていく、そういうような生き方をしなければならない。その一つの方法として具体的には夢と幻という方法を神様は私たちにお与えになるんですね。聖書の御言葉を読んで、あ、こんな人生が私の人生に実現するのだろうか、神様はそんなことを狙っていらっしゃるのだろうか、ここに書いてあることは、ここに書いてある祝福は私が今までかつて考えたこともないし想像したこともないような祝福がここに書いてある。今まで生きてきた祝福だと思っていたそれを得る方法とは違う方法がここに書いてある。こんなことは自分が今まで考えた人生ではありえないような方法とありえない祝福がここに書いてあると、それにそのように信じ受け入れたときに、それを私たちは信じるときに、こんな夢のような祝福が神様によって実現するのだろうか、ちょっとしたらこれは人間の世界では考えられないような祝福じゃないか、ある意味においてはこれは私たちにとっては幻のようなことではないだろうか、夢幻のようなこのような人生ではないだろうかという、私たちはそれを理解、それに私たちは捉えるんですね。ですから今まで書いてあった、今まで私たちが求めていた祝福とは全く違う夢のような祝福、今まで自分が考えて努力してきた方法ではない、これはですね、ありえない、人間としては絶対に想像できないような幻のような方法が聖書の中に書いてあるんですね。神様は聖書の祝福を理解しようと言っていませんし、これを努力して手に取れ、捉え、手に自分で獲得しようとは言っていないんですね。神様は私たちに言っているのは、ここにある祝福が欲しい、この祝福の中に行きたいと願うならば、あなたは信仰を持って、それを夢のように捉え、それを幻のように捉えて、しっかりそれを見に、止めておきなさい。それを、ね、信仰によって、その自分の中に描いておきなさい、捉えておきなさいと、これに言ってらっしゃるんですね。ですから、私たちはですね、夢と幻を持って、神様の祝福は、聖書の祝福は自分のものになるんだと。努力して、そして自分の方法によって、人間の、この知恵によって、これは神様の祝福を私の人生にやっていかないということを、この全く違う方法を捉えなければならないということをですね、私たちは知らなければならない。箴言の29章の18節の中に、聖書の中には夢と幻が結構多いんですね。幻がなければ民は欲しいままに振る舞い、しかし立法を守る者は幸いです。神様はいつもですね、私たちにあなたの人生にどんな人生をあなたは選び、それを手にしたいかと私たちに尋ねていらっしゃる。神様、私はこの地上で手にすることができないような、聖書に書いてあるような夢のような祝福を私が欲しい。この地上で自分の力を 力を持ってですね、得たこのような生き方じゃなくて、うん、どうすることなく、そしてただこのどうすることなく、この信じることによって得た神様の祝福を守るように私は得たい。これに私たちはまずですね、願わなければならない。もし神様の祝福が努力して手に入れるもの、手に入れられるものならば、大体のクリスチャンは 99% 以上の人たちはみんな幸せになっていると思うんですね。でも神様の祝福は人間的な努力によって手に入れる、ものではないです。またクリスチャンというのは努力しても努力しきれないような弱い人を神様はあえて選んでいるということですね。ガラティアの、ですね、第1コリントの1章の28節に実は来るんですけども書いてあります。またこの世の富に足りないものを見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするために無に等しいものを選ばれたのです。ですから神様はご自分の栄光、ご自分が、本当に人間を祝福する、祝福の神であることを人間に世の中に悟らせ、そしてそれをですね、表すためにあえて私たちの能力ないものを選び、努力できないものを神はあえて私たちを選んだと書いてあるんですよね。ですから私たちは神様に現れて神様の祝福に生き、神様の祝福なんか祝福を手にしようとするときに、人間的な努力やそれらの方法によってはこれは決して手にすることはできない。神様の方法ですね、夢と幻を持って夢のような祝福をですね、神様くださるんですか。私には努力しても、ね、努力する力も能力もありませんし、辛抱強さも忍耐力もありませんし、そしてですね、いつもイライラして、そして自分の無力さを、この本当にですね、イライラするものですけども、神様、あなたは私を祝福してくださるんですね。それは私にとっては夢、幻の世界ですよ。私のようなものが、この神様の祝福の中に、ね、恵みの中に生きることを神様は喜んでいらっしゃるんですね。あ、それは私にとっては夢と幻ですよ。私たちは夢と幻のような、方法を通して夢と幻のような祝福を神様からいただくために、私たちはしっかりと、信仰に立たなければならないですね。2つ戻りまして、ガラティアの2章の10節の中に、2章の16節をお読みしますと、しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知っていたからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められたわけです。なぜなら律法の行いによって義と認められるのは一人にもいないからです。もう一つ、ヘブル書11章の8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、共に行くのを知らないで出て行きました。つまり、ここで出てくるアブラハムという人は、本当に、その一つのメソポタミア地方に出たミアカの部族の、部族のデモですね。彼はですね、イスラエルの、国のイスラエル民族の部族だったんですね。そしてアブラハムを通してイスラエルの国が起こり、イスラエルの国はその当時、ダビデ、ソロモンを通して世界の民をですね、一手にですね、それを牛耳るほどの大きな祝福された民となりました。でも最初はですね、このヘブライ、イスラエルの民は最初はこのアブラハム一人だったんですね。神様はアブラハムをして、あなたから出る子孫を通して神の祝福に満ちた国々を起こす、民族を起こすと、このようにおっしゃいました。アブラハムは能力があったから神様に選ばれたわけではなく、彼は努力したので大きな民を民族として成長したわけであります。神様おっしゃったのは、私を信じ、私の言葉の中に導かれていくならば、私はあなたを大いなる国民として、あなたを通して多くの民を、この国を起こすところにおっしゃいました。ですからアブラハムにとりましてはですね、 神様の祝福というのはただ信仰の道しかありません。神様を信じて、神様を信じて、ただ一人で神様の前に祝福を求めて行くべき地を知らずして彼は出て行かなければならない。これは私たちクリスチャンが毎回神様の祝福のためにしなければならないことなんですね。どこに行くべきし、どこに行くべきか分からずして神様の言われるままに導かれて出て行ったらそこに祝福がやってくるということなんです。私たちも神様は私は祝福してくださるということを信じています。でも能力も、その経験も努力も私には足りません。しかし神様はあなたの能力や努力やあなたの素性やあなたの持っている知識により頼まず、私は私の栄光をこの事業に表すためにあなたを祝福すると神様は約束しているわけですね。ですから私たちクリスチャンというのは神様の祝福はただ信仰によって神様が私たちにくださる。そして私たちは信仰によって神様、夢のような祝福の幻のような祝福を追い求めているときに、神は神のご自身の栄光のために私たちの願いを聞き、私たちの夢を実現させてくださる。私たちはそういう意味でですね、神が私たちに与えてくださるのは夢と幻のようなその信仰によって夢と幻を描くことによって神はそれを実現してくださることを与えてくださるに知らなければならないですね。次に夢と幻のような祝福を私たちは求めて信仰生活をする。その時に第2番目にしなければならないことは、夢と幻の信仰の信仰生活をする中によって、夢と幻祝福されたもののように私たちは生活をしていかなければならない。マルコの福音書の5章の25から28節を見ます。12年間の長期の本田の出来事のところでありますけれども、12年間、長期を患ってですね、悲惨な生活をしたヤモメ女が、まあ、独身の女性でしょうね、女性がいたようになります。彼女は、結構裕福だったんです。当初は裕福だったみたいですね。自分の病気が治るために一生懸命努力して、いろんな薬やいろんな医者に通って、全財産を使い果たすまでにも自分の病気が癒されるために努力をいたしましたが、かえってますます悪くなってしまったんですね。ところがある時にイエス・キリストの噂を聞きました。イエス様という方が神から使わされた預言者のような力を持って、どんな人でも不幸な人でも幸せにしてくれる、どんな問題でも解決し、どんな病でも癒してくださるという奇跡を噂で聞いた時に彼女は信じた。自分の力では、自分の人生は全く、自分の人生を変えることができない、もう自分の力によっては自分の人生を良くすることはできない、じゃあ最後は神なのに、神様を信じ、イエスを信じてみよう、噂を聞いて、そして彼女は信じたということですね。もしイエス様がいらっしゃったならば、この方にお祈りしたら私の病気はきっと治ると私は信じた、私は信じる、信じるということを彼女はしたときに、ですね、まず28節です。彼女はこう考えて、置物に触ることでもできればきっと治ると考えていた。そして27節でイエスのことを見せ、紛れ込んでイエス様の着物にしたかった。着物に触った時にこう考えたんじゃなくて、着物に触る前、イエス様に出る前にこう考えていたというわけです。聖書の御言葉の中では、心の中にいつも思い描いていたとか、いつもそのように心の中にしっかりとその子を考え、そして癒されたもののように、その心の中に信じている通りに彼女はそのような生活をしていたと、とも聖書は読めるような内容、考えるような内容は書いてあるんです。つまり、彼女はですね、イエス様に出会って、その瞬間に奇跡が起こって癒されたのではなくて、その前から、私は信じる、私は信じる、きっと私の状況はイエス様によってし、この、癒されることを私は信じる、私の人生12年間の無駄なことを全部補っても、この感謝できるような奇跡が私の人生を起こると私は信じる。彼女はずっとイエス様に出会うまでそのように考え、そのように考えて、そのように行動していたというふうに考えることができる。 神様の祝福というのは、ある意味で、ね、何も考えなくて、パッとイエス様だったら祝福されたって言わないんですね。ね、神様の祝福は、私たちクリスチャンの祝福というのは、神様、あなたが私の人生にこんな夢のようなことをしてくださるということを私は信じています。私はこうなりたい。こういうような人生を送りたい。こんな人生を考えて、で考えて考えて考えて、そして夢を描いて、幻を描いて、自分の人生にそれがなることを信じて、そしてその結果として、イエス様がある日、その時が来た時に私たちの夢を実現させてくださる。だから私たちはですね、小さな夢を神様の前に描いているならば、それなりの小さな、夢にふさわしいような生き方をしなければなりませんし、大きな夢を描いて大きな祝福を求めているならば、大きな祝福を、ね、祝福の信仰の代価を払って、それに心の中で信じ、信仰をですね、信じ貫かなければならないです。
そうね。
よくですね、言われることですけども、夢の中で私たちの信仰は成長します。そして夢と、幻を持っているその人生の中に私たちの信仰は成長します。そしてこの五章の後半のところでありますけれども、イエス様がこの女性のこの長石の女の山を癒しました。その時にイエス様がこの女性に女に言うたことは、あなたの信仰があなたの病を癒したんです。もちろん癒しをしたのはイエス様、神様なんです。でも神様の手を動かしたのはあなたの信仰ですよ。あなたの信仰の上に神は憐れみをかけてあなたの願いを聞いたんですよ。ですから私たちはですね、信仰がなくては神様は奇跡という話はなさらない。信仰ないものにはいくら神様が全能であったとしても私たちに祝福を持って臨むことはおできにならない。次に第3番目にですね、考えなければならないことは、信仰の生活の中で私の人生に祝福が必ずやるということを起こるということを信じて生きるときに、ただ祈っているだけだからですね、神様の御国は、先週の御言葉も若干ありましたが、神の国は激しく求めるものがそれを手にすることができるというのがあります。神の国の祝福は激しく今日この時まで求めるものは、激しく求めるものがそれを手にしていることは手にしているんだと聖書は教えている。マタイの7章の7節と言いますが、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であり求めるものは受け、探すものは見つけ出し、まだ叩くものには開かれます。今まで信仰生活を長く生きておりましたときに、最後まで信じ、信仰を貫き通した者だけが、その願うものを手にすることができているわけです。もちろん、途中で、願って、求めていたけども、途中で願いをですね、やめた人が悪いわけではありません。それは御心ではなかった。ひょっとしたら途中でやめたということは、私にはやっぱりこれはふさわしくなかったということで、そして違う道を選ばれたらどうでしょう。でも本当に神様の祝福が欲しいならば、最後の最後まで私たちは得るまで求めて、あれ得るまで叩き続けて真の生活をしなければならないと思うんですね。ここで神様はですね、求め続けなさい、叩き続けなさい、得るまで、そして助けられるまで、そして得るまで、私たちが開かれるまで私たちは求めていかなければならない。その時に私たちに必要なことは何でしょうか。それは忍耐だと思うんですね。何が何でも、ね、誘惑やってくるでしょうね。いや、やめと、この料理をもうやめて違う道を選んだら方がいいんじゃないかとか、神様がこの道を示してくれたけども違う道を行った方がいいんじゃないかとか、もうこの道が間違いないと思ったけども、ひょっとしたら違う道があるんではないだろうかと、私たちにいろいろな思いが、いろいろな誘惑がやってくると思います。でも神様が夢を与え、祝福を与えてくださったならば、私たちは、私たちではなく、神が責任を持ってしてくださることを信じて、本当に信仰によって、強く私たちは求め続けていかなければなりません。第4番目、第4番目はですね、今日の御言葉ですが、ローマ人の手紙の4章の17節。アブラハムはですね、 立派な信仰者、信仰の父と呼ばれた立派な信仰者であったと思うんですね。でも彼の行いは立派であったでしょうか。神様がカルデアのウルを出て一人で私の示しに来なさいとおっしゃったときに、アブラハムはですね、アブラハムはです、ね、はい、わかりました、私はあなたを信じて出発しますと言います。でもですね、創世記の12章を見ますときにですね、そこには、彼は甥のロドを連れて、ね、出発したと書いてあります。やっぱり、アブラハムも人の子でありましたので、一人で出るのは非常に不安だったと思うんですね。今の時代と違いまして、古代の時代、BC2000年、2500年の時代でしょう。BC、ね、紀元前2000年、2500年の時代のことですよね。そこで神様が信じて、ね、砂漠に向かって一人で旅せと言っても、彼はそれだけの信仰がなかったと思います。勇気がなかったと思います。ロトを連れて行きました。俺のロト。で、多くの従者を連れて出発をいたします。後にですね、そのロトのためにロトを連れて行ったためにロトのしもべとアブラハムのしもべが喧嘩してですね、神様にね、ロトを連れてきたということをアブラハム、神様はアブラハムを叱っていらっしゃるんですね。ロト失敗しました。ロトを連れて行ったら失敗しました。カナンの地に行きました。砂漠の地ですね。ネゲブの地ですから砂漠の地ですね。そこには食べ物もありませんし、嵐もやってきて、飢饉がやってきた途端に、アブラハムはエジプトに下りました。エジプトに下って、パロオがですね、アブラハムの、妻がですね、美しいのを見たときに、献上するように、差し出すように、見た目として差し出すように言われました。アブラハムはそのときに、ね、こう言ったんですね。これはですね、私の妻と言いません。自分のですね、何か親戚のものであると言ってですね、そして差し出そうとしたんですね。なぜならば、自分の妻だと言えばですね、このパロはですね、自分を殺して、ね、嫁を取ってしまうから。だから、自分の妻じゃないと言って差し出そうとして、自分の命を助けようとして差し出そうとしました。でも、神様がパロの夢に立って、夢を通して、アブラハムの妻に手を出してはならないと言って、その警告をしたので、エジプトのパロはですね、びっくりしてですね、アブラハムを追い出してしまう。あなたがこの国に行ったら、神様が災い私に暮らすこの国に災い暮らすから、早く出てきなさい。アブラハムは仕方なく、その、ね、家族また、カナンの地にやってきました。そして、カナンの地で、今度はしばらくは信仰的には本当に従順に神様に従っていましたけれども、アブラハムの86歳の時ですね、75歳で出ましたから、86歳の時に、神様が私を通して子供を、子孫を増やそうって言ったけれども、私は76歳で、私の妻は85歳のおばあさんだから、その子供ではなく、自分の、ね、女奴隷を通して子供を得るんだと思って、イシマエルを手にした。イシマエルを生み出した。神様がイシマエルを見たときに、そしてアブラハムに言ったのは、この子供ではありません。あなたから子供を生まれました。あなたは大変なことをしたと言って、間違ったことをして、イシマエルを砂漠の民として追い出すように、この世を生み出した。イシマエルは今のエドム人の先祖でありまして、もうこの時にイスラム教のその幽谷の民としてアラブの民として、いまだにイスラエルの民と喧嘩をしている。そしてこの時ですね、アブラハムは信仰によって神様を信じて出発をしたけど、行いの意図は何もですね、良いことを失敗であるとしていない。神様はそういう失敗を通してアブラハムに言ったことは、私はあなたを通して子を産むから、あなたは辛抱強く神様を信じて、そして神の祝福を待ちなさいと教えました。99歳の時にアブラハムのところに神の御使いが来てですね、アブラハムに、あなたは来年子供を設けるだろうとこのように教えました。そして100歳の時に初めて神の約束が実現しました。なんと25年間、75歳から子供が、イサクが生まれる25年間の彼はですね、本当に長い間、神の前に信仰状況がならなければなりません。そして聖書の中にはですね、 子供が生まれるとき生まれるような、体を持っていない、もうですね、もうその船の耐えたようなおじいさんとおばあさんから神様は子供を生み出してください。99歳の時に神様はアブラハムに、アブラハムよ、あなたは多くの国々のお父さんという名前に名前を変えなさい。サライのサラという名前で名前を変えなさい。多くの国々のお母さんという名前のサラという名前を付けなさい。アブラハムは信仰によって神様の言われた通りに、アブラハムとサラという名前を通してお互いに呼び合いました。子供は生まれてないんですよ。多くの国々のお父さん、多くの国々のお母さん、お互いに呼び合って神様の祝福を信じる信仰が、信仰の中に彼らは生活することが必要になった。そして1年後に、ね、子供、天然の祝福された子供が彼らに与えられた。私たちも同じことをですね、神様に要求されていると思うんですね。神様の祝福を信じて、それが夢のような、幻のような祝福であったとしても、それを信じるならば、その信仰の祝福の中に、お互いに生活を委ねて、その中に生きることを神様たちに願っていらっしゃる。ローマ人の手紙の4章17節に、アブラハムの信じた神は、死人をよみがえらす奇跡の神を信じ、また無駄が有を出す創造の神をアブラハムは信じた。そしてさらに、ヨハネの10章の40節を見ます。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見るであろうと私は言っておいたではない。ラザロの復活のところのお言葉であります。私たちは信じるならば神の栄光を神様は私たちに見させたいと書いてあります。
アメン。
信じるなら神の栄光を私たちは手にすることができるで
しょう。アメン。
信じるならば忍耐を尽くして努力して信じるならば、神は私たちの願いを速やかに見てください。ですね、部下が料理だし、信用にもやらせようが、それら神様が私の人生に素晴らしいことをしてくださる。そしてそれは、神ご自身がご自分の栄光を私たちを通してこの地上に表したいという神の願いであることを信じて、そして信仰を持って祈ってまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。神様、あなたが私たちの祝福の神であることを知らせるために、いろいろな幻と、またいろいろな意味を描くようにと、聖書の御言葉を通して私たちにアプローチをしていらっしゃることを感謝します。神様、聖書を読んでも、なかなか私の人生になるとは信じられないような出来事がたくさん出てまいります。あ、神様、こんな病気が起こるのかと思うような、地位と印を聖書を通して私たちに教えてくださいます。神様、信じるならば、神の言葉などを信じるならば、神の栄光を見ると、神様おっしゃいましたように、私たちは神の栄光を見たいと願っております。神様、あなたが生きていらっしゃることを、私たちをして、私たちを祝福することによって通して、神様、表してくださいますように、お願いいたします。地位を祝福してください。私たちの生計、なりわいを祝福してください。私たちの家庭生活を豊かに豊かに祝福してくださるように、主をお願いいたします。主イエスキリストの皆によって、お祈りいたします。
アーメン。